本日の聖書箇所は予備記第14章13節からになります。ページは旧約聖書の893ページになります。予備記第14章13節読まさせていただきます。ああ、あなたが私を黄泉に隠し、あなたの怒りが過ぎ去るまで私を潜ませ、私のために時を定めて私を覚えてくださればよいのに。ああというヘベル語は方位という言葉が使えるわけですが、ところがこの場所は違うのです。この文はああ何々であったらよいのに、そういう構文になっております。つまり13節のああ、そして4行目のよいのに、そういう現在と逆の状態を願望するというそういう構文です。イエブは大変な苦難の中にありました。極限状態に置かれているのです。したがってそういう状態から神に愛される幸いな状態になることを願望しているのです。その内容です。あなたが私を黄泉に隠し、あなたの怒りが過ぎ去るまで私を潜ませ、私のために時を定めて私を覚えてくださればよいのに。13節には表面的に読みますと矛盾する内容に聞こえます。あなたの怒り、それに対して私を覚えてくださればよいのに。神は罪に対して怒る神です。義なる神であります。聖なる怒りと言っていいでしょう。イエブは神がこの私ヨブに対してお怒りをお持ちである、そのように意識しておりました。と同時にヨブは神は義なる神であるけれども愛ある真実な恵みの神であるということも知っていたのです。同じ神です。別の神ではありません。神は義であり、それゆえ罪に対して怒る神です。けれども神は愛なる神であるがゆえに、ヨブを愛されている神である。このことに関しては、イエス様の十字架の贖罪、それを理解する上で大切なことですね。イエス様の十字架の贖罪の死、贖罪の代価、それは神ご自身に、神の義に代価は支払われました。神は愛なる神でありますが、私たちの罪ゆえに主キリストはあの十字架においてご自分の命をもって贖罪のまがないの代価とされたのです。同様にヨブはこの時点において神の義なる怒りを身に覚えつつも、同時に同じ神はこの私を愛しておられるということも知っておりました。ですからこのように願望しているわけですね。私を覚えてくださればとは、 よく私たちクリスチャンも神の御心に止められる、神の心に止められる、それが覚えてくださるであります。神はヨブに対してお怒りであります。だからその怒りが過ぎ去るまで私を隠してほしい、かくまってほしい、自分に対して怒っている神に対して私をかくまってほしいと願っている、これは決して矛盾ではありません。どこにかくまってくださると願っているかといいますと、黄泉です。具体的にはお墓です。古代のこの墓にはツタンカーメン王の墓のように、エジプトの王たちの墓のように部屋が2つ3つとあるわけですね。イエス様が葬られた園の墓と言われている墓においても墓が2つございますね。最初の部屋と次の部屋です。そういうお墓に私を隠してほしい、かくまってほしい、それも時を定めて、お墓の中にずっと置かれたまんまでいるのではない、必ずそうでない時が来る、怒りが過ぎ去り、そして限りある時間の中で神がヨブを御心に留めてくださる、それは14節の願望につながっています。人は死ぬとまた生きるでしょうか。明確なはっきりとした確信はまだヨブにありませんが、しかし願望としてヨブは復活を願っているんですね。私は苦役の日の限り待ちます、私の代わりがやってくるまで。苦役の日とはヨブの生前でしょうか、それとも死後の苦役でしょうか。下の段に答えがございます。下の段の21節22節をお読みしますね。自分の子供たちが人に尊ばれても彼がそれを知ることはなく、彼らが人に癒しめられても彼には見分けがつきません。ただ彼の肉が彼のために痛みを覚え、その魂が彼のために嘆くだけです。21節によるならば、自分の子孫が栄誉、社会から高い評価を受けたとしても死者にとっては関係ない。日本人の死生観においては、これからお盆という時期を迎えていきますが、死者は生きているものの世界に関心を持っている。だから人々は先祖崇拝ということで仏壇に手を合わせるわけです。そして家庭に不幸災いが襲ってくるならば、仏壇に手を合わせて自分たちの父祖先祖に願をかけるわけですね。自分たちを守ってほしいってわけです。しかしながら聖書はそれを完全否定です。21節で明らかです。死者にとってはそれは生きているものの世界というのは関係がないのです。断絶です。完全に妨げ切られております。偉大な創造主のある神の手の中にその魂はあるのです。だからたとえ自分の子供たちが人に尊ばれても オリンピックで金メダルを取ったとしても、彼がそれを知ることはなく、また逆にですね、大変な罪深い行為をして、人に癒しめられても、彼には見分けがつきません。何にもわからないのです。ここに述べられているのは、死者、死んでいる者の孤独です。生きている者の世界から完全に切り離されているのです。だからといって、無意識でぐーっと眠っている、そういう昏睡状態にあるわけではありません。それが22節にこう書かれております。ただ彼の肉が彼のために痛みを覚え、その魂が彼のために嘆くだけです。これが14節に戻りますが、私の苦役の日なんですね。死んだ後の死者の痛み、悲しみ、それが22節です。つまり無意識ではない。確かに聖書は死者のことを眠っているという表現をしていますが、それは演繹表現であって、柔らかい表現であって、現実は意識があるのです。意識があるがゆえに、死というものはその人を孤独に追いやります。神からの苦しみ、痛みの中に置かれるわけですね。まさにハデスです。さて、上の段の14節に戻ります。イエブの願望です。私は苦役の日の限り待ちます。私の代わりがやってくるまで。死者として苦役の中に置かれておりますが、ヨブはそうなったとしても私は待つ。一体何を待つかと言いますと、私の代わりがやってくるまで、代わりのものが来るまでであります。18節以降のことを読んでいきますと、ヨブがどの程度代わりのものについて認識を持たれたのか、それをめぐって二通りの解釈は当然ございます。一つは、ヨブは来るべき救い主、キリストを知ったのだという解釈。救い主、解放者、その方が必ずやってくる。それまで私は待つ、待望するとヨブは言っている。けれども、18節以降を読んでいきますと、その解釈はどうも読みすぎ、読み込みの嫌いがあります。聖書は読み取るものであって、読み込みをしてはいけないわけですね。我々クリスチャンは新約聖書を知っています。主キリストの十字架の死、そして3日後の復活、この出来事をよく分かっています。だから、14節の読み込みを してしまうわけですが、しかし、ヨブはそこまで分かっているかと言いますと、多分分かっていなかったんでありましょう。ただヨブはですね、とにかく極度な苦難、苦しみの中に置かれているわけですから、そこから解放されたい。そのためには、変わってくれる人ですね。24時間機械が動いている工場、工場においては、時間で 代わりのものがやってきます。交代をする人が来るわけですね。が、交代する人がなかなか来ないとなれば大変です。仕事、労働を続けなければなりません。私たちもヨブのような激しい痛み、苦しみの中に置かれるとするならば、ああ誰か変わってくれないかなという願い、願望を持つでありましょう。ヨブはそうなのです。そしてまだはっきりとした確信にまで明瞭な真理としてヨブは捉えてはいないと思いますが、しかしヨブは待ちます。私の代わりがやってくるまでと自分の信仰的期待を言い表しております。後で代わりのものについてもう少し深く学んでいきたいと思います。私たちの食材、イエス様の十字架を理解する上で、イエス様の十字架の死は身代わりの死である、これは重要なメッセージだからです。15節に参ります。あなたがお呼びになればお答えします。あなたは御手の技を慕っておられるでしょう。御手の技とはすなわちヨブであります。そうです、私たち一人一人はみんなですね、神の御手の技なのです。神の作品です。神の作品であるがゆえに、神の形に創造された神の作品であるがゆえに、私たちは尊厳があり非常な価値を有しています。だから神は御手の技である私ヨブを慕っておられる、そのようにヨブは知っておりました。重要な知識ですね。したがってあなたがお呼びになればお答えしますとヨブは言っているのです。神が呼ばれる、ヨブがそれに対して応答する、これが幸いな神と私たちとの関係です。神とアダムとの関係、神が呼ばれればヨブはアダムはすぐに答える。が、神はあなたはどこにいるのか、それに対してアダムは身を隠したわけですね。神との幸いな関係が壊れているありさまです。腐敗堕落しているありさまです。が、ヨブはここであなたがお呼びになればお答えします。神が呼ばれている、呼んでおられる、それに対して答える。あのザーカイに対してザーカイとイエス様は木の下でお呼びになりました。ザーカイは喜んでイエス様を家に迎えて歓待したわけですね。それが信仰というものです。16節に参ります。今あなたは私の一歩一歩を数えておられます。私の罪に目を留めないでください。以前の訳は私の歩みでありました。今回の新改訳2017は私の一歩一歩というふうに訳しております。神は私たちの日常生活、今 今朝どのように過ごしたのか、みんなご存知です。一歩一歩数えておられる。だからこそヨブは、私の罪に目を留めないでくださいと願いました。神の恵み、神の憐れみにヨブはすがっているのです。17節、私の背きを袋の中に封じ込め、私の咎を覆ってください。さて、この16節と17節のところに、私の罪、私の背き、私の咎と3つ並んでおります。これが罪の三大用語と言われるものです。罪、的外れという意味を持っている言葉ですね。次の背き、これは神との契約を違反する、具体的には神の法を破る、それが背きであります。咎、これは私たちの内面、外面、その思い、あるいは行動が歪んでいる、歪んでしまっている、曲がっていることです。いずれも罪を表現しているわけですね。目を留めないでください、袋の中に封じ込めてください、覆ってくださいと願います。袋の中に封じ込めるとは、袋の中に私たちは何を入れるでしょうか。多分大切な書類を袋の中に入れますよね。重要文書です。古代において主に商売上の契約文書、それが袋の中に入れられ、きちんと封印されました。誰も開けることがないように。ちょうどそれと同じように、私の背きの罪、それをもう誰も開くことがないように、袋の中に封印してくださいと願っています。咎を覆ってくださいというのは、もしかすると兄弟姉妹の中に今、寄贈に絆創膏を貼っていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんね。私なんかもバラをいじくるともう傷だらけです。まあ、最近は絆創膏を貼ることもしなくなりました。もう放っておくだけですね。が、この膏薬を塗ること、絆創膏を貼るというのが覆うっていうことです。そういう傷、それを見えないように覆ってしまう。そうしてほしいとヨブは神に願っているのです。もう一度言います。ヨブが願っている神は、ヨブに対してお怒りをお持ちです。ヨブはそのことを体で知っています。が同時に神はヨブを愛しておられる。御心に留めておられるということもヨブは知っておりました。この神にヨブは願っているわけですね。18節に参ります。しかし山は倒れて崩れ去り、岩もその場所から移されます。水は石を打ち砕き、あなたは小石を押し流して地の塵とされます。そのように人の望みを立ち滅ぼされます。あるいは人の望みを消え失せさせます。このありさまは、中東で時折起きる悲劇の原因である鉄砲水です。土石流と言っていいでしょう。その場所は青空が出ていて、一滴も雨が降っていないんでありますが、はるか別の地域で 土砂降りの雨が降る。そうしますとですね、低い方にその水が押し寄せてくるわけです。鉄砲水です。山は倒れて崩れ去り、岩もその場所から移される。そして土砂切りになって地の塵とされる。これは突然起きます。予期せぬ出来事です。ヨブが経験したこと、それは突然の出来事でありました。そしてヨブは大変な苦難の中に追いやられてしまったのです。人の望みを立ち滅ぼされます。20節、あなたがいつも人に打ち勝つので人は去っていきます。あなたは彼の顔形を変えて彼を追いやられます。そうですね、人類始まって以来、アダム以来、誰も神に勝った人っていないんです。みんな負けてるんですね。人は去っていく、みんな死んでいくのです。ずっと生きていたいと願ったとしても、罪を犯した魂は必ず死ぬ。アダム以来の腐敗、その原罪のゆえに人の死は定まっております。誰一人としてこの創造者の定めに勝利した者は誰もおりません。さて、20節の後半、彼の顔形を変えて彼を追いやられます。彼の顔形を変える、これは死者の顔のことです。死に顔です。土石流、鉄砲水で押し流されて、人々は一生懸命スコップなどで掘って死者を探します。ようやく探し当てたとしても、そのありさまはいかがでしょう。本当に体がズタズタに引き裂かれて、ある場合は男なのか女のかさえわからない状況になってしまうわけですね。人にとても見せるありさまではないのです。あなたは彼の顔形を変えて、顔だけではなく体全体がまさに惨めな姿になり、追いやられる、黄泉に、墓地に追いやられてしまう。21節、22節は先ほどお話しいたしました。さて、14節に戻ります。人は死ぬとまた生きるでしょうか。私は苦役の日の限り待ちます。私の代わりがやってくるまで。イザヤ書の第53章を開きます。ページは旧約聖書の1259ページです。4節から6節です。イザヤ書53章4節からお読みします。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために、私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべての者の咎を彼に負わせた。 6節の最後のところで明らかなように、イザヤは将来私たちの変わるもの、身代わりが来られると予言しております。何の身代わりかと言いますと、四節以降読みましたように、私たちの病を負う、痛みを担う、そういう身代わりであります。では病、痛みは一体何かと言いますと、五節で説明されています。彼は私たちの背きのために刺され、咎のために砕かれたのだ。十字架の苦難、受難の予言ですね。背きの罪、咎の罪のため、それが私たちの病であり、私たちの痛みなのです。将来来たるべき私たちの罪を負ってくださる、代わって神の怒りを一身に受けてくださる、主は私たちすべてのもののとがを彼に負わせた。私たちとで言うものならば、自分勝手な道に向かっていたと言っています。自分勝手というのはかなりの意訳です。いわゆる自分の道という意味ですね。 My way です。聖書が何と言えども、教会集会でどのような学びがなされたとしても、自分は自分の道を行く、我が道を行く、それは神の視点から見るならば自分勝手な道ということです。こういう訳になっているわけですね。下の段の十節、しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。十節のところに代償の捧げ物という言葉が出てきました。今日は時間の関係でその箇所を開きませんが、レビ記の第6章1節以降、代償の捧げ物についての説明がございます。以前の訳は在家の生贄と訳されていました。新科学2017は代償の捧げ物で訳されております。ヘブル語はアーシャームという言葉で、もともとこのヘブル語には弁償する、弁償という意味があるんですね。償いをするわけです。しかし私たちは自分の罪を神に対してパーフェクトに償う、弁償することはできません。だから私たちの代わりに償いをされる、それが代償ですね。主キリストはあの十字架の上においてご自分の命を代償の捧げ物とされました。そしたらば末永く子孫を見ることができる。では末永く子孫というこの子孫って一体誰でしょうか。イエス様に家族があって結婚されていて息子娘がいたということでしょうか。そうではないのです。これはこの方を、この方は私の代わりのものなんだ、ヨブが待ち望んだ身代わりのものである、その方がついに来られた、そして私の代わりにあの十字架において完全な代償の捧げ物として ご自分を捧げてくださったのだとして、この方をご自分の主とし救い主として受け入れた者、信じた者、その者がイエス様の子孫であります。末永く子孫を見ることができる。主の御心は彼によって成し遂げられる。本当にアーメンですね。イエブは代わりの者が来ることを待つと告白をいたしました。しかしまだイエブにとってそれは明瞭なはっきりしたものではなかったと思います。しかしイエブはそのことを期待しました。神は期待に応えてくださり、代わりのものを送ってくださったのです。お祈りします。私たちの父なる神様、あなたを心から褒めただい、また感謝を捧げます。ヨブは極度の苦しみの中で代わりのものを待つと期待を告白いたしました。私たちは今日見舞いにひざまずいて、パンとぶどう酒をいただくごとにイエス様の十字架を見上げます。この方は私たちの代わりのものであります。本来我々が受けるべき神の聖なる怒りを一身に引き受けてくださり、十字架においてこの方は砕かれました。私たちはこの方を通してあなたを礼拝するために今日集いました。すべての栄光があなたに帰され、また私たちは心を合わせてあなたに心からの感謝を捧げます。私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。